第一章は、食料の安定供給の確保に向けた取り組みとして、世界の食料需給と食料安全保障の確立に向けた取り組み、我が国の食料自給率の動向、食料消費の動向と食育の推進、食の安全と消費者の信頼確保、食品産業の動向、6次産業化等の推進、日本食、食文化の魅力発信と輸出の促進について紹介します。第1に、世界の食料需給と食料安全保障の確立に向けた取り組みを紹介します。穀物等の国際価格は、在庫量が多いことや豊作などにより、平成20年、24年の高値から大きく低下しています。世界の収穫面積が横ばいで推移する中、今後、技術革新による単収の伸びも緩やかになる見通しで、世界人口の増加や開発途上国の経済発展などにより、中長期的には食料需給の逼迫が懸念されています。こうした世界的な食料需給の状況を踏まえ、総合的な食料安全保障の確立に向けた取り組みを進めることが重要です。食料の安定供給に関して不測の事態に備え、主要な農林水産物の供給に影響を与える可能性のあるリスクを洗い出し、リスクごとの影響度、発生頻度、対応の重要度について定期的に検証する仕組みを確立し、また不測の事態が発生した場合の対応手順を整理しました。飼料用トウモロコシの調達先については、アメリカでの高温乾燥などによって、平成25年度までは多元化が進んでいました。しかし、平成26年度は、アメリカで過去最高の生産量となったことなどから、アメリカからの飼料用トウモロコシの調達割合は、平成25年度の 37% から 82% に回復しています。農産物貿易交渉の状況について紹介します。WTO ドーハラウンド交渉の行方が不透明な中、世界的に EPA 経済連携協定、FTA 自由貿易協定交渉が進められています。平成26年度の動向としては、日豪 EPA が平成27年1月に発行し、日モンゴル EPA が平成27年2月に署名されました。我が国は平成27年3月現在、15の国・地域と EPA を締結・署名しています。TPP 環太平洋パートナーシップ協定交渉については、衆議院・参議院両院の農林水産委員会の決議が守られたとの評価を得られるよう、政府一体となって全力で交渉に取り組むこととしています。第2に、我が国の食料自給率の動向を紹介します。平成25年度の総合食料自給率は、供給熱量ベースで 39%、生産額ベースで 65% となりました。品目ごとの供給熱量ベースの自給率は、米が 97% と高いものの、小麦は 12%、油脂は 3% と低くなっています。また、畜産物の自給率は 65% ですが、飼料の大部分を輸入に頼っているため、その部分を除くと 16% と低くなっています。食料自給率向上に向けて、国産農林水産物、食品の消費拡大を図ることが重要です。第3に、食料消費の動向と食育の推進について紹介します。食料消費の動向として、家族累計別世帯の構成は、今後、夫婦と子の世帯の割合が大きく減少する一方、単身世帯の割合は大きく増加すると見込まれています。特に単身世帯では、外食や生鮮食品の支出割合が減少し、加工食品の割合が著しく増加すると見込まれています。こうしたニーズにかなった食品・農産物の生産を推進していくことが重要と考えられます。 次に食育について紹介します。食育は生きる上での基本であり、さまざまな経験を通じて食に関する知識と食を選択する力を習得し、健全な食生活を実践することができる人間を育てる取り組みとして重要です。農林水産省では関係府省との連携のもと、日本型食生活の推進や農林水産業の理解の増進に向けた取り組みを推進しています。農林漁業を体験した人としていない人で国産野菜を選ぶ理由を比べると、体験した人の方が作っている人を信頼できる、国産のものを応援したいといった農業者とのつながりに関する理由が高くなっており、農林漁業体験は生産者との信頼関係の構築にも有効です。また平成25年12月に和食、日本人の伝統的な食文化がユネスコ無形文化遺産に登録されたことを契機として、和食の次世代への継承に向けた国民的な機運を醸成することが重要です。安定的、継続的に和食の保護・継承に取り組むため、平成27年2月、一般社団法人和食文化国民会議が設立され、取り組みが進められています。